ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。現代の2ですね。新しいシリーズですが、食品は安全かということの第2番目。前回とやや似てるんですが、この問題は皆さんの健康、お子さんの健康に大きく影響しますので、きちっと論理的にお話をしていきたいと思うので、類似してますが、わかめの話がこの前だったんですけども、わかめの話とまたこれちょっと違うということですね。それを意識して聞いていただければと思いますが、今度はお酒ですね。ここにですね、世界の国の人たちとお酒が飲めない人の割合、これ飲めない人の割合ですが、書いてありますが、例えば特徴的なのはヨーロッパ 0%、アフリカ 0% ですね。ですから、アフリカとヨーロッパの人でお酒が飲めないという人は実はほとんどいないんです。ほとんどいないというか、まあ、このデータですと 0% だから全員が飲める。ただ、ここでもまた注意しなきゃいけないことはですね、ヨーロッパの 0% というのは、最近ヨーロッパに日本から移動してきた人は入りませんね。入りません。これはまあ、ある程度長くヨーロッパに住んでた人。ある程度長くアフリカに住んでた人。だから、例えば肌の色なんかでわかりますね。白い人、ヨーロッパ人はですね。それからアフリカ人は、まあ、黒いですね。まあ、そういった人は長くその土地に住んでるので、そういう肌の色になってるわけですね。まあ、大体肌の色が定着してくるのに4000年から6000年ぐらいかかりますので、まあ、かなり長い間そこに住んでる人ってことになりますね。それからアメリカはまあ移民の国ですから、アメリカ大陸は昔もちろんインディアンなんかいましたから、アジアの民族だったんですね。その人たちは、お酒が飲めない人が多いもんですから、アメリカっていうのは、これどういうデータですか？ 2 から8ですかね。要するにアメリカのような、こう、アメリカとか南アメリカですね。この人たちは大体1500年、西暦1500年から1600年、まあ今から500年ぐらい前に入れ替わってるんですよ。入れ替わってるもんですからね、先ほど、民族っていうのが安定するのに、まあ、4000年とか、まあ、1万年とかかかるわけですから。その意味では、まだアジアの人の血がかなり残ってるもんです。遺伝子が残ってるもんですからね。ですから、ヨーロッパ、アフリカに比べれば、割合としては、ここが今度のポイントなんです。割合としては、少し 2% から 8% ぐらい、アルコールが飲めない人がいると、お酒飲めない人がいるってことですね。アジアはですね、一体的にこれは魚とお米の文化が主なんで、パンと肉と、それからお酒っていうのが一応ペアになってるんですよ。まあ、牛乳なんかも含みますけどね。だからヨーロッパを中心として、麦と肉の世界っていうのは、牛乳とかお酒がいいと、いいというか消化できるっていうことで、あともう一つは米と魚の文化、ちょっと、海の方にいる民族ですね。これはどちらかというと、お酒に弱いという、そういう傾向があるし、牛乳、ヨーグルトもちょっとダメなんですね。で、まあ、インドなんかは 5% ぐらいとかですね、タイなんか 10% ぐらいなんですが、まあ、日本と中国は非常に食べられないですね。中国が 41%、日本が 25% ですので、まあ、世界ではこの地図で日本が一番ですね、お酒が飲めない人多いと、もう約半分と言ってもいいですよね。正確に 44% って言ってもいいし、まあ日本人は約半分飲めないんだと。と、ヨーロッパ人は全員が飲めるけども、日本人は半分しか飲めないんだっていうふうに、こういうふうにこう覚えておいた方がいいんですね。あまり細かい数字を覚えようとしますと、なかなか苦労もしますし、かえって間違うことあるんですよね。細かい数字が必ずしも覚えるべき数字ではない。まあここのところでは一応大きく概念を覚えるために、ヨーロッパ人はお酒が飲めるけど、全員が飲めるけど、日本人は飲めない。だけどもう一つ、ここで重要なのは、例えばインド人が 5% っていうのもちょっと覚えておく必要があるんですね。インド人っていうのはもともと二つの民族なんですよ。一つはイギリス人と同じアーリア民族、ですね、ヨーロッパインド語族というぐらいですね。ちょっと似てるんですね。それから、タイは 10% ですよね。これが一番いいかもしれませんね。こういう人たちもいる。これを、ちょっと考え方を、お話しとく必要があるというふうに思うんですね。で、このことをまず、ヨーロッパ 0%、日本まあ半分ということをまず説明しますと、ヨーロッパ人はお酒が飲める。これ正しいことなんです。正しい言い方ですね。ところが、日本人はお酒を飲めないというのは間違った言い方ですね。半分の人は飲めるんですから。 しかもこれは、年を取るに経て少しずつお酒を摂しますと、まあ、死ぬ時は日本人は 20% しか酒が飲めない人がいないとも言われておりますので、まあ、少しずつ訓練によって、まあ、アルコール分解酵素ってもいいし、アルデヒド分解酵素ってもまあそれほど間違いじゃないんですが、まあそういうものになるということ。ただ今日はですね、そういう一つずつ細かいことに突っ込まずに、大きな概念を覚えて、それで子供とか自分の身を守るっていうのが大切なので、一応ヨーロッパ人は飲める。日本人は半分飲めない。とこをしまして、まず考えてみましょうか。ある学者がですね、お酒は毒かという研究をしたとしますよ。そうしますと、ヨーロッパはでは毒じゃないという結論になりますよね。全員が飲めますから。ところが日本では半分の人が具合が悪くなるわけですよ。そうすると、半分 50% が具合が悪くなるということは、お酒は危険なもんかというふうになっちゃうことが多いんですよ。もうほとんど今そうなんですね。なんとか脂肪酸にしても、なんとかかんとかっていう化合物にしてもですね、データを見ますと、このものは、このものを食べさせると 20% したら具合が悪くなるので、これは健康に問題だと書いてあるんです。20% の人が、何か具合が悪くなっても健康に問題があるわけではないんです。ここが難しいんですね。非常に難しいところですから、よーく話聞いてほしいんですが、お酒は百薬の長なんですよ。それで、認知症防止なんかにも役立つと。もちろん、ストレス解消にも役立つと。こう言われてるわけですね。で、まあ、お医者さんにもいろんな先生がいるので、あんまり勉強せずに、酒は良くないんだ、なんつってる人いますけども、ちゃんとしたお医者さんは、まあ、お酒の好きな方は、まあ、ストレスも溜まるし、お酒も少し召し上がってくださいと。それから認知症になりやすい場合もあるので、お酒も少したしなんでもいいですよ、とこう言うわけですね。これは、その立派なお医者さんたちは、人間は、全部一緒じゃないという当たり前のことをご存知であるということなんですね。日本人はお酒が飲める人と飲めない人がいる。お酒が飲める人は別にお酒は毒物ではない。ところが、お酒の飲めない人はお酒が毒物である。だから下手して強制されて、2合も3合も飲んだら死んでしまう人だっているんですからね。毒物ですよ。ここをどう考えるかが今日難しいところです。これから詳しくですね、食品安全に入ってきますが、食品安全のデータで2つ大きく問題があるんですね。何やらというものは毒物である。食べてはいけないものである。なぜならば、それで健康を害する人がいる。これは毒物とは言えません。よろしいでしょうか。A というものを食べると具合が悪くなる人がいるので毒物であるのは間違いです。これはよく注意してください。お酒を飲むと具合が悪い人がいるのでお酒は毒物である。じゃないんです。お酒は毒の人と健康になる人と二通りいますと言わなきゃいけないですね。これがまず第一です。それから、日本人にお酒のテストをすると半分が具合悪くなったが、ヨーロッパ人は具合がある人はいない。しかし、日本人の具合の悪くなった人がいるということから考えれば、ヨーロッパ人にもお酒は毒である。これ間違ってますよね。ヨーロッパ人はお酒の分解酵素をちゃんと持ってるわけですから、日本人の中で具合の悪い人が起きたからといって、ヨーロッパ人にお酒が有毒であるってことはありません。まあこれのちょっと極端なやつが、トランス脂肪酸なんかややそうなんですね。トランス脂肪酸、ちょっとこれは詳しく、まあ、食品の何番かに言いますが、トランス脂肪酸が、有害である、食品として有害であるっていう説明にですよ。これ説明にですけども、日本人のデータを示さずに、アメリカではというのがあるんですよ。これはアメリカでは、ヨーロッパでは、フランス人はとか、こういうのがあるんですね。こういうのの一番典型で誤解を招いたのが、実はタバコなんですよ。タバコの害が大きいのは、アングロサクソン、ノルマンあたりが厳しいんですね。しかし南の方の民族にはタバコというのはほとんど肺がんになりません。ならないというか非常に少ないんですね。で、これをごっちゃにしまして、特にそれに文化論が入りましてね。アメリカ人やイギリス人がタバコを禁止してんだから、日本も遅れないでタバコを禁止しなきゃいけないなんていう変なのがあるんですが、それはまあタバコを禁止するかどうかは別ですよ。 肺がんになるかどうかって別ですよ。もっと嫌なお金がかかるとか火災になるとか汚れるとかありますからね。ですけど、そこを間違うとですね、大きく間違うんですよ。つまり食品というのはそれほど雑なもんではないってことなんです。地域によっても違うし、民族によっても違うし、その割合が違うんです。で、先ほどインドとかタイが難しいんだって言ったのは、例えばタイの人はですね、日本人のようにお酒を飲むと具合が悪くなる人が半分いればまだいいんですよ。まだ皆さんの頭の中にお酒を飲める人もいるし、お酒を飲めない人もいるっていう頭が入るんですよ。皆さんもそうだと思いますね。ゲコとかいう名前もありますのでね。ところが、お酒を飲めない人が 5% とか 10% っていうぐらいになりますとね、これはその人たちが特異体質だと思ったりですよ。それから、なんかデータとして、ほとんどの人がお酒が飲めるので、お酒は大丈夫だってなっちゃうことが多いんですよ。つまり割合で決めちゃうんですね。よくいろんな危険なものなんて見てもですね、これは 5% の人が、問題だから問題だって書いてあるのもあれば、たった 5% なんでやや安全であるなんて書いてあるのもあってですね、もうむちゃくちゃなんですよ、言ってみれば。だからここは今日ね、2回目なんですけど、少し難しいんですね。民族性があるということは、その前回のわかめとかね、ごぼうで説明しましたが、わかめとかごぼうのように極端に消化できるのは日本人だけだ、なんてやつだけだったら食品安全は簡単なんですよ。皆さんも悩まないで済むんですよ。ところが世の中で、これは危険な食品だとか、添加物これが危ないって言ってる人、ほとんどは割合なんですよ。民族によって割合が違うんですよ。だから民族の差と割合の差と二つあるんですね。ですから、これもはっきりと分かってないとですね、間違ってしまうということなんですね。まあ、おいおい、この食品安全を本当に理解する必要があるんですよ。で、食品安全を本当に理解することが難しいのは、この問題というのは学問的に非常に難しいんです。で、解釈が難しいんですよ。むしろ事実そのものよりか、こういう状態の時にこれは毒物であると思って日常的に避けるべきか、むしろ食べた方が健康になるのか、先ほどお酒の例挙げましたけどね。そういう場合があるので、ここで大きく間違えますといけないんですね。癌を警戒している人が癌になりやすいっていうのはよくあることなんですが、これと同じようになってしまうんですね。単純に物事を割り切ると病気になりますよっていうことを今言っております。